こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
11月12日、プリティウーマンの時間がやってきました。
はい。
はい、今日はおめでたい日ですよね。
そうですね。
いろいろと。
そうですね。
天皇ご即位、はい、20年。
20周年。
はい、20年ですね。
それで、
はい、
プリティは
600回
すごいよ、600回
手前味噌ですが。
100回が6回ですからね。
そうですね。
50回が12回、うん、
いやだんだんややこしくなるから、うん、
いやどうですか600回
600回もう今13年目ですけどね、
はい、
600回全部放送できたっていうのが嬉しいですよね、
う
ん、
そうです ね、お休みなく、
お休みなく
中断されることもなく
なく ね、
うん、
気がついたらここまで来てましたね。
そうです
ね、
入院することもなく
そうですね、
入院しそうでもすぐ出てきたり
それはてっちゃんの時間ですね、いろいろありましたよ ね、600回のうちはね。
そうですね、
はい、
でもまあ大きな大病するとかね、
うん、
怪我をするとかなかったですね、ありがたいことに。
そうですね、
はい、
なんか私は600回ってなんかあっという間に来たなっていう感覚なんですよね。それとなんかもう淡々と元気でコツコツと
ね、全然欠席してませんもんね。
そう
ですね、池ちゃん表彰者だと思う。
ありがとう、みんな欠席してないじゃないです
か。結構人ってね、過ぎるとあ早かったね、短く感じるねって。
ありますね。
だからそういう幸せな時をずっとね、過ごせればなと思いますね、
まあ、楽しかったってことですよね、あっという間ということはね、
はい、
今日のゲストはですね、600回に、
はい、
もうぜひおいでいただきたいと思ってお願いいたしました、うん、
はい、
倉敷養護学校教諭の三宅聡先生です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
三宅聡先生はですね、全日本教員剣道大会2連覇
2連覇
8月にですね、そして6段昇格、
わあこれも6ですね、
6段です。
いや
今日は6でいきたいと思います
ラッキーナンバー6ですね、
6、
はい、おめでとうございました。
ありがとうございます。
重ね重ねですね、
いや本当運が良かっただけで、
今年はとってもいい年じゃないですか。
そうですね、もう本当もうありがたいことに、もう6段とそれから優勝というのがついたんで、
2連覇、
はい、ありがとうございます、
はい、
連覇っていうことは本当に素晴らしい、
難しいですね、
はい、その運に乗って600回お届けしたいと思います、はい、パーソナリティは池上清美、
平松智子、
福山哲郎。
それでは30分間お楽しみください。
市民制作番組プリティウーマンは、
津良島町西の浦佐々木石油、
玉島上成 EC セルビス、
中帯へイマージュ建築工房、岡山市沖本シャクリー土屋の各社のサポートでお届けします、はい、今日のゲストはですね、倉敷養護学校教諭の三宅聡さんをお迎えしてプリティウーマン600回をお届けしたいと思います。
はい、
はい、600回プリティおめでとうメッセージをいただいてるんです。
ありがたいですね、
ゲストの方々からなんですけれども、
はい、
ちょっと忘年会のプリティ大忘年会のご案内したついでにおめでとうメッセージを、
は
い、いただきました、
はい、
玉野市のスイーツ山本、
はい、
冬になったら鍋奉行山本というふうに呼ばれるんですが、はい、山本圭次郎さん、600回継続は力なり素晴らしいです、700回800回と行きましょう。
ありがとうございます。
そうですね、はい、下津井の小玉愛子さん、
はい、ちゃん
放送600回おめでとう、そしてお疲れです、よく頑張ったね、すごいすごい、今日の放送も楽しみにしています、
はい、ありがとうございます、
はい、ピアニストの芦田達子さん、600回コングラチュレーション、素晴らしい、ぜひとも聞きます、聞いてくださっています、
見てくださってる、
なんかちょっと緊張したな、
緊張しますね、はい、三宅聡さんもですね、実は昨年の12月に初めて、
はい、
おいでいただいたんですよね、その時は中学教員の全国大会で優勝しましたということで来ていただきまして、
はい、
あれから1年でございます、
はい、
はい、
プレイここにまた同じ報告で来てくださるんですものね、
そうですね、もう本当にもう運がいい
なんか今ゾクゾクゾクゾクした本当にね、
いやなかなかね、続けて1位取る、優勝するってことをね、精神面でもプレッシャーがあったと思うんですけどね、
はい、まあ、でも昨年このプリティウーマンに出させていただいて、はい、やっぱり来年もう一回優勝して出させていただけたらなっていう思いはありましたので、うん、そういう気持ちで頑張らせていただきました、本当に それが報告できて本当に自分でもありがたいです。
嬉しいこと言って泣かせるじゃないですか。
ねえ、
あの本当にね、優勝して帰ってこられてすぐ、うん、あのメールをいただきまして、はい、これもプリティさんのおかげですって。いや私たち何にもしてなくて、あのジョギングのお手伝いもせず
この野郎
でもあれですよね、佐藤さんでしたよね、うん、FM にいつか出たいっていうふうに言ってくださったのは、ここの前を通るたんびに。
あ、そうです、
はい、でもその思ったことが全て実現されてるっていうことにちょっとゾクッとしません？
あ、そうですね本当にもうここのね、ガラス一枚向こうで住んでた自分がこの中に入れたっていうのは不思議な気持ちですね。
いやそれはどなたでも ね来ていただけるんですけど ね、うん、ね、タイミングがね、
自分の思いっていうのを一つ一つこうなんていうの、実現できたことっていうのは、なんか自分としてもすごくなんか嬉しいですよね。
そうですね、やっぱり達成できたことっていうのはものすごい嬉しいです。まあ同時にあの頑張ってあの達成できなかったこともやっぱりそれ以上にたくさんあるんで、やっぱり そういう、まあ、失敗や挫折 の経験が今こうやって、まあ、いくらかでもあの良い結果として残っているんだと、自分で思ってます。
わあすごいね、今の言葉なんかジンときたな
私そうね、あの、うん、やっぱり見えてる部分っていうのは達成できたとことか、うん、成功したとことか、うん、目立つ部分だとかってあると思うんですけど、まあ、他人が見るのは多分そこだと思うんですけど、はい、でもその自分が達成できなかったことがいっぱいあるという、うん、なんかこの辺の渋い話、うん、三宅先生から お伺いできるとは、うんうん、でもやっぱりそこをやっぱり見るべきですよ ね、
そ う、 だね、
そうですね、やっぱりなかなかスポットが当たらないところなんですけれども、うんうん、どうしてもあの華やかな部分ばっかり目がいくんですけど、
はい、でも逆にそういうところが非常にエネルギーになっててっていうところがあるかもしれませんよね。
そうです ね、 ね、やっぱり負けた悔しさであったり、はい、あのやっぱり強い人を見てああなりたいっていうやっぱり思いであったり、そういうものがやっぱり自分を強くしてくれたんだと思ってます。
そうですよね、はい、身を結ぶのは直結しないけれども、いろんなところで身を結ぶ可能性もあるわけですね。
そうですね、本当に
この2連勝というのは狙って取れるものじゃないですよね。
もう特に剣道という競技はやはり連覇っていうのがなかなかない競技で、あの正直試合当日はそこまでプレッシャーはなかったんです。それよりもその1年前に優勝してもう日本一になれたっていうその満足した自分をもう一度2連覇目指そうっていうそのモチベーションを高めるっていうのがその364日一番しんどいことでした。
よくね、
う
ん、オリンピック選手も言うじゃん、うん、もう金メダル取ったら燃え尽き症候群みたいなんで、うん、次の大会はってすぐインタビューで聞かれるけど、うん、考えられないとかね、だからそれと同じような形のね心境でしょうね、うん、
そのモチベーションの持ち方というのは先生なりのもうこれはあのとっておきかもしれないんですけど、あのどのように自分をこう奮い立たせてこられたんですか？
そうですね、うん、まああのいいか悪いかわからないんですけれども、うん、本当にもうランニングしながら剣道しながら、うん、よしもう一回勝って、うん、プリティウーマン出させてもらうぞとかあの山陽新聞に取り上げてもらうぞとか
ありがたいねそれは
テレビに出してもらうぞとかで目立ってやるぞっていう、もうあの勝った後の自分を想像しながら、
うんはい、イメージトレーニングですね。
そうですね、もう全然剣道に関係ないイメージですけど、
いやでもやっぱりその優勝ね、まあ、トロフィーというか、うんまあ、3段の1位2位3位があればですね、うん、あの一番高いね表彰台に立つ自分ですよね、はい、よく言うじゃないですか皆さん、あのアスリートの方はあそこの一番高いところに立った自分を想像してみたり、うん、一番色のいいねメダルをもらったことをイメージするっていう、うん、それと一緒でしょうねやっぱり。
そうですね、あの、うん、初めて優勝させていただいた時に、うんやはりそれまでは2連覇っていう景色っていうのは全然見えなかった、うん、初めて優勝してあのそれから1年あ2連覇を目指すにはこんなあの世の中の見え方があるんだっていうのをいろいろ知って、うん、本当に今回2連覇あのさせていただいて、今度は2連覇した人にしか見えない3連覇っていう達成できるかどうかわからないんですけれども、うん、そういう景色を見ながら1年間頑張っていきたいなと思ってます。
どこに本当気持ちを持っていくかやな。
そう
俺も、ね、走ってる時にあくまで行ったら焼肉食べようとか思うね。違うか。
ありますね。
ありますね。結局はそういう感じだよね。
でもやっぱり今本当にあの、
う
ん、なんていうの、2連覇した人3連覇した人しかわからない景色と、うん、そのなんて逆の、うん、その苦しさ、はいっていうのがね、はい、やっぱ同じようにあるってこともね、
そうです
ね、皆さんやっぱり なかなか理解できないところだろうと思うんですけど、ね、ありますよね、見えない景色を見ただけに、うん、その思い 重さっていうのはあります
も
んね。
そうですね、もう正直、うん、その1位と2位でも、うん、もう格段に差があるので、うん
ですよね、
はい、何度もやっぱり自分が2位になって涙を飲んで、うん、悔しい思いをして、もうその一つ上の優勝の人をもう羨ましいなという目で見てきたものがあるんで、決勝に上がった時にはどうしても負けたくない、ここだけは絶対に勝ってやるっていう気持ちにやっぱりつながるところがありました。
ハングリーな気持ちが
そうですね、そこで
差になってくるのね。
やっぱり1位と2位の差大きいんでしょうね。
ものすごく、ね、
と思います、まあ、
結果は運かもしれないんですけれども、やっぱり気持ちの持ち方っていうのは大きいなと思います。
言い方悪いけどね、2位でも1回戦で負けたと人と結局一緒の考え方でもね、
そう
もう本当に優勝した人1人が、ね、チャンピオンなわけだから、言ってみれば
ですよね、うん、貴重な体験を持たれて、誰でも持てる体験ではないということにね、これからも挑まれていくと思うんですけれども、6段を合格されました、
はい、ありがとうございます。
これも3回トライされたということですか、
はい、
これもすごいことだったんじゃないですか。
そうですね、うん、教職員大会よりも緊張しました、は
い、どんな、はい、どういう意味で。
もうやはり試合と違って、はい、商談審査というのは、うん、勝った負けたではないので、8段の先生が前に座って、6段を受ける人同士の戦いを見て、この人は6段としてふさわしい剣道だと認められないと、うん、商談にならないので、人に評価されるっていう剣道が求められるので、はい、それで正直1度目で通りたいなという気持ちはあったんですけれども、うん、1回目2回目は自分のその願いが届かずに、結局まあ、不合格という結果になって、今回教職員大会を優勝させていただいた後に、すぐ後に6段審査があったんですけど、もうその時には正直自分がここで不合格になってしまうと、自分と戦って同じように6段を目指している人たちに本当失礼なことだという気持ちがありました。やはり自分が義務教育の部を代表して優勝させていただいたんだから、自分がやはりここで6段通って頑張れば厳しい審査でも通るんだぞというのを身をもって示していきたいなという気持ちがありましたので、頑張ることができました。
逆にあれですよね、試合よりも難しいんですよね。
そうですね、
試合って勝てば、まあ、どんな形でもですよ、私よく分かりませんけれども、まあ、勝ったということがもう評価されるわけですけど、
はい、
合格、その段級ですか、
はい、
テストというのは勝ち負けではなくて、はい、いろんなところを見られるわけですもんね。
そうですね、もう本当
緊張しますよね。
もう立ってる姿とか、その防具の付け方がきちんとしてるとか、
ね、
もう本当にもう小さいところを全て見られるの で、
ね、
で合格率も10人に1人 10% なんで
難関ですね、これまた。
それは、宮城さん、ルックスはないんかな。
てっちゃん、面かぶってる。
面かぶってるんで、おかげさまで、させていただきました。
でも、宮城先生はルックスでもバッチリだと思うけど
ね。ルックスがあれば、もっとね、倍もいいんです
か、
ね。
ああ、もう、1回目から通るかもしれない。
通りますね。でも、その、面をした中のその目の光だとか、そういうものも先生は見てらっしゃるんでしょうね。
そうですね、やはり商談審査のビデオとかもいろいろ見せていただくんですけれども、合格した人の動きっていうのは、やはり何か技術以外にやっぱりオーラっていうんですかね、そういうものがやっぱり見ていてあります、なので全然剣道知らない人が見ても、あ、この人強いんじゃないって言った人がやっぱり合格しているケースが多いので、
道ですから、道ですから、やっぱりこう凛とこう内面がにじみ出るような構えだとか、精神面が出るんでしょうね。
そうですね、
心技体ってね、昔から剣道は特に言って、やっぱりそういう品格みたいなのもね、表に出てくるんじゃないかな。
出ますよね。なるほど。いや、なんか先生にいっぱいいっぱい教えていただいてね、嬉しい。なんか身が引き締まる思いがします、ね、600回
知らない世界ですものね。
そうですね、それではここで1曲お届けしたいと思います、
はい、今日はきよみちゃんのすごい、あ、ともちゃんもですけどもすごい好きな方の歌です、はい、谷村新司、夢になりたい。
60歳になりました。
花が咲いたよ、気づいていますか。小さな花が散ったよ、気づいていますか。 気づいていますか？小さな星に生まれた小さな僕らが大きな夢を見ること気づいていますか？あなたの夢になりたい、あなたの捨てきれない夢になりたい。愛され生きるよりも愛しながら生きていたいね。小さな鳥が見上げる大きな青空、小さな鳥を育てる自然のゆりかご、肩を寄せ合い生きてる小さな僕らを支え続けてる命、皆同じ命。あなた夢になりたい、あなたの捨てきれない夢になりたい。愛され生きるよりも愛しながら生きていたいね。
谷村新司で夢になりたいをお聞きいただきました。11月4日ですね、うん、アリスのコンサートが倉敷市民会館の、5日のこけら落とし前に行われたんですが、
はい、
池ちゃん家に朝チケットが1枚ハラハラと降りてきまして、
舞い込んできたの、
はい、なんかご褒美
ねえ、いいことはしてるものですね
よかったね、
会いに行ってきました。
はい、
でね、この谷村がやっぱあなたの夢になりたいっていう曲がね、うん、本当に私は素敵だなと思うんです。プリティウーマンも、皆さんの夢になりたい、なれないんですけれども、皆さんの夢を応援できたらと思って、毎回毎回いろんなゲストの方においでいただいてお話を伺って、元気になっていただけたらなと思って放送を続けてきました。
そうですね、うん、夢って素敵な言葉ね。
そうですよ ね、
ね、うん、夢になりたい、これ歌だけど夢にしたいね、なんか皆さんのお話を聞いて、
う
ん、
ね、今日のゲストはですね、養護倉敷養護学校教諭の三宅聡さんにおいでいただいてますが、はい、前半からずっとこう、全日本教員剣道大会2連覇6段昇格という夢を一つずつ実現されたお話を聞いて元気をまたいっぱいいただいてます、はい。後半はですね、私一つお聞きしたいなと思ったんですが、はい、この1、2年落ちた時、
はい、
3回目で合格されたんですけれども、はい、その時には自分にはやっぱり足りないものがあったんだなってちらっとおっしゃったんですよね、
はい、
それはどういうふうに分析されたのかなと思って。
一度目は、うん、受けに行った時は、はい、もう初めての経験で、もう体育館にもう人がもうびっしり集まって、うん、でも流れ作業みたいに審査がどんどん行われていくんです。で、審査の
どちらの体育館だったんですか？
その時は東京だったんですけれども、もうそれこそ前の日に東京に泊まって、うん、で朝早く出発して、で体育館が空いてないから外で、うん、アスファルトの上で竹刀を振って中に入って、で審査の時間も1分しかないんで、
はい、1分、
1分を2人、
それで見てもらうんですよね、お二人をね。
そうなんです、はい、その時にはもうわけのわからないうちにその2分間1分の2人が終わってしまって、うん、で合格発表を見に行って、ああダメだったみたいな感じだったんですけれども、2回目の時はまあ緊張もほとんどすることなく、うん、受けることができたんですけれども、でも2回目の時は正直たくさんやっぱり相手に対して面とかポテとかどう打つことができたので、うん、これは合格しただろうと、うん、自分で自信を持って合格発表を見に行って、うん、そしたら 合格発表のところに僕の番号がなくて、でなんでだって、なんで落ちたんだって、正直審査員に聞きに行こうかと思うぐらいやっぱり悔しかったです。でそれから日が経っていろんな人に自分の剣道をビデオに見てもらったりした時にやっぱり合格した人がいろいろここは愛した方が良かったねとか、ここはこうだねとかっていろいろ言ってくださったんです。でたくさんの人に言われてやっぱりいろいろ自分で迷うところもあったんです。何に従えばいいのか、 何を聞けばいいのかっていうのがあったんですけども、やっぱり最後に行き着いたのは自分の道場、出身の道場である昇龍会中宮道場の片山先生が言ってくださったことも、これを信じとけば次は絶対大丈夫という気持ち持って稽古にもう一度一から取り組もう、人に認められる剣道をしようと思ってやった結果が、結果として6段の昇段というのにつながったんだと思います。その過程でやはり自分の剣道が変わったなっていうのをものすごく感じたので、もうそれが教職員大会の優勝にも結局生きてきたんだなと、もう2回の失敗っていうのが自分を強くしてくれたんだなというのをすごく感じました。
初心に戻って、ともちゃん泣きなんだねえ、
やっぱり勝ったエピソードよりもね、本当に陰でご苦労されたり思い悩まれたりして、今があるんですね先生。
片山先生はね私たちも存じ上げてる先生ですけども、やはり素晴らしい先生ですね。自分たちのそういう、でも1分間なんですか、その審査っていうか、あれは
1分です。
は
あ、受験料が2万円近いですね。
すーげー高えな単価。
いやでもね、東京の交通費も宿泊費も入って、ね、でもやっぱりこう昇段試験を受けよう、次は7段っていうのは、
はい、
7段は今度は何年か開けなければいけないんですか。
今度は6年間、はい、修行期間があって、
はい、
6年経ったら今度は7段を受けれるようになりますので、6年間
今度その1段が6年かかるということなんですよね。6年間空くということはね、
そ、 うなんです、
はい、その1段の重みってすごいですね。
そうですね、本当にもうあの今回プリティウーマンさんが600回ということなんですけども、6年間僕は今度7段を目指して頑張りますので、ぜひ700回を目指して頑張っていただけたら。
じゃあ三宅先生のために番組頑張ろうか。
いやいや
いや、ね、いや、そういう目標も逆にありじゃないですか、やっぱり。
でもサトシ君のこの、6段から7段の1段はコンピラさんの階段よりか多分大きいぞ。
それは並大抵ではないと思いますね。6段合格が 10% って言われたんですけど、はい、7段には
何も。7段は6段を取られた方ばっかりが受けて、はい、今度は 10% の低い 確率になります。
はい、今度はどんな修行が待っているんでしょうかね。
まあ、不安な面もあるんですけれども、やはりそこに目指す目標があるというのは剣道のすごいいいところだなと思います。他の競技は、はい、第一線を退いたらもう引退っていう文字しかなかなかないんですけれども、ね、引退とか指導者っていう道しかないんですけど、剣道は段があるおかげで、その競技以外にやはり自分自身を磨く可能性のある競技だと思っておりますので、そういう意味で、まあ、多分たくさん落ちるんだろうなっていう不安はあるんですけれども、それ以上にまだ7段目指して頑張ろうっていう、あの目標や期待っていうのも同時にあります。
だからずっと精進する期間が長いわけですものね。
そうですね、
そういった意味では得かもしれませんね、剣道はね。
そうですね、本当に何歳になってもできるっていうのがそういう部分だと思っています。
もうエンドレスなあの目標だな本当に
そうですよね。
そうですね、
あの先生がさっき初心に戻ってというふうにお話しされたんですけれども、はい、やっぱり常に大事にされてるってことは、あの去年お伺いしたのはやっぱりジョギングとかトレーニングとか、寝る前の腹筋だとか、はい、そういうことを欠かさないというふうにお仕事を両立されて、はい、されてたんですけど、はい、どういうことですか。
あ、そうですね、1年目優勝した後、ちょっとしばらくサボってました、まあ日本一だからと思いながらあのサボってたんですけど、もうある時からやっぱり体がだんだん動かなくなってきて、だんだん気持ちが日本一なのにっていう、なんか自分の中で嫌ななんかプライドだけ残ったような気持ちになってしまって、これじゃいけんと思って、もう一回自分を見つめ直そうって、 1回目優勝する時よりも2回目優勝する時の方がやっぱり周りは僕をマークするし、やっぱり研究してくるから、それ以上の努力しないといけないと思って、朝のトレーニングを増やしたりとか、いろんなところにお願いして稽古を行かせていただいたりとか、試合前には警察の道場にもお願いして参加させていただいたりしました。でも本当ありがたかったのは、いろんな方に稽古をつけていただく中で、本当みんなが心よく一生懸命稽古つけてくれたり、練習する環境を与えてくださったり、いろいろ励ましてくれたり、本当にもそういうものがありがたかったです。やっぱり家族も本当にサポートしてくれる部分が多かったので、そういう面に本当に感謝してますし、改めて周りの人の温かさっていうのも同時に感じました。
素晴らしいですね。
この宮城先生の頂点を見た人間のなんか苦しみと、またそれを踏まえた上で挑戦してる気持ちっていうのが、
新たなまた発見が、ね、ありますよね。
すごく伝わってきますね。
今日はですね、三宅聡先生をお迎えして、本当になんか心の作り方っていうお話を聞いたような気がします、もういよいよプリティウマン第600回もう終わりに近づいてきたんですけれども、最後に2つ3つお知らせをしたいと思います、はい、倉敷作業大学の、子ども教育学部の方からメールをいただきました、はい、これはともちゃんに関連することなんですけどね、11月14日土曜日から地域子育て支援シリーズ全3回が無料で始まります、でシンポジウムに、11月の21日に、ともちゃんがプリティウマンのパーソナリティとして提案者として、登場されますので、ぜひ、プリティさんで宣伝してくださいというメールをいただきました、
はい、ありがとうございます。
頑張ってくださいね。
頑張ってきます、う
ん、でもともちゃんとても
皆さん聞きに来てください、
う
ん、
とても大事にされてるね、子育てのお話です
もんね。そうですね、はい、みんなでやっぱりもうしっかり考える、もう時期はもう来てますけれども、みんなでやっぱりこう温かいね環境を作っていかなきゃいけないところに本当来てると思いますね、
う
ん、
そうですね、はい、それからもう一つ、11月は男女共同参画推進月間です、11月13日からウィズフェスティバル2009が始まります。岡山市内であるんですけれども、はい、で14日になんとうちのてっちゃんが、
あら、
男女共同参画功労者の岡山県知事表彰を受賞されます。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます、
ね、
今日おめでたいことばっかりですね。
こいつは春から春から
秋から
意外
よ、ね、ね、
ありがとうございます。
はい、12月1日にはですね、ライフパーク倉敷で倉敷市 PTA 母親委員会の研修会があるんですが、
はい、
言葉は心のビタミン、気持ちを言葉にしてみましょうということで、プリティウマンが担当することになりました。
そうでしたね、
はい、はい、ということで皆さんに、600回で、まあ、嬉しいお知らせを、ご報告いたしました、てっちゃんいかがでしたか。
はい、やっぱりね、目に見えるいいところばっかりじゃなくて、うん、目に見えてない本当に毎日の地道な、努力、苦しいこと、それがない限りはやはりね、花が開かないというか、そういうところもないんだなと改めてさとし君に教えてもらって
ね、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
妻夫木さとしよりもイケメンの
そうそうそう、
さとし先生でした、
はい、倉敷のさとしですから、
はい、はい、ともちゃんいかがでしたか、
はい、今日涙を流していただきました、うん、流してしまいました、
はい、
今日はですね、まあ、失敗とかっていうのをいろいろ繰り返しながら、うん、その中から新たな自分をまた作り上げていくっていうその、ことと、それから立場が本当にね、人を一回りも二回りも大きくして成長させるんだなということを感じましたので、ますます今の2つの誇りをですね、背中に背負ってますます前進していただきたいなと思いましたね。
ですね、
ありがとうございます。
プリティウマン600回で、この2年間で大きく変わったことがありました、はい、プリティウマンをたくさんの企業の方、それから個人のサポーター、三宅聡先生もそうなんですけれども、サポートしていただいて、続けていけています。これからも頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週のゲストは倉敷養護学校教諭の三宅聡さんでした。
パーソナリティは池上清美、
福山哲郎、
平松智子。
この番組は市民制作番組でした。
また来週。